お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
コロナウイルスで大きな影響を受けている日本人留学生、多くの人が日本に帰国する中でオーストラリアに残る決断をした人もいます。そんな留学生を応援し、逆境をバネに将来の可能性を広げてほしいと、シドニーにある語学学校のスタッフ堺田智子さんと留学生の佐本裕樹さんがシドニーサバイバルという活動を3月下旬から始めました。活動の柱は2つ。仕事がないなら自分たちで作ろうと始まったオンラインでのチューター、そしてゲストスピーカーを招き、人生の逆境をどう乗り越えたのかを聞くズームミーティング、ズームアップです。このズームアップは週1回から2回開かれていて、これまでに11回行われました。それぞれ30人ほどが参加しているそうです。今回はこのシドニーサバイバルという活動を始めたシドニーの語学学校ラ・リングアの堺田智子さんと生徒の佐本裕樹さんにお話を聞きました。まずは堺田さんです。このシドニーサバイバルという活動ですが、どういうふうに始まったんでしょうか。
はい、ですね、皆さんご存知の通り、3月多分20日頃、オーストラリア政府の、はい、COVID-19、コロナの対策で、一斉に国境を封鎖して、で、語学学校ですので、ダリングアにはたくさんの、生徒さんがいらっしゃったんですけれども、私が日本人のマネージャーということですので、基本的に生徒さん、日本人の生徒さんの対応をさせていただいてます。国境が封鎖されるということは、いろんな意味で、ビジネスで見ても学校も大変なことですので、実は言うともうかなりバタバタ、正直言うとはしてたのはしてたんで、その学校自体の、その中の話ですよね。さあどうすると、ビザが、学生ビザがもう出てる方が入国できないじゃないかとか、そういう方にどう対応するかとか、本当はその今現在もうすでに勉強されている生徒さんに対する対応を一番に考えるべきだったんですけれども、もう私が11年仕事をこの学校でしてまして、このような状況というのが全くなかったもので、若干パニックのような状況にはなってはいたんですけれども、そんな中のこの活動の今代表を務めてるんですけれども、
はい、
ゆうきさんが普段からオフィスにあんまり来ない、そのしっかりした学生さんだったんですけれども、私のところ元に来て、仕事の探し方を教えてほしいって来たんですね。もう一言、どうしたって聞いたら、昨日付けて仕事がクビになったというか、ずっと働いていた、レストラン、多くの生徒、うちの生徒さんは日本食レストラン等で、レストランで飲食店でお仕事、アルバイトをして生計立ててるんですけれども、仕事がなくなりましたと。で、僕はあと4週間、レントですね、を払ったら、もうあとは難しいというような生活が難しいから、今すぐ生活をしないといけないから、仕事を見つけないといけないと。だから、ローカルの仕事の見つけ方を教えてくださいっていうことで、私の元に来たのがきっかけだったんですね。で、その時に、あっと思ったんです。本当に、あっと思って、あれ、これ、違うって思ったんですよね。先にやらないといけないのは、もちろん学校の中の対応、これから来る生徒さんへの対応ってもちろん大切なんですけれども、今すでにもう入国して、うちの生徒さんで、勉強してる生徒さんの、まず目の前にいる彼らを助けないといけないんだって、それでパッと私が何て言うんですかね、衝動的に、あ、これはこっちだっていうような、もうそういう衝動的な感覚なんですけれども、彼らを先しないといけないということで、もうすぐに仕事を探すというか、ローカルの仕事を探す、お手伝いしてるエージェントさんだったりとかにお願いして、探し方っていうのを教えてもらいにワークショップも開いたんですけれども、仕事自体がそもそもないんだっていうことに最終たどり着きまして、ローカルの方もやっぱりお仕事を失っている状況でしたので、ってなったら、もうその当時多分10人ぐらいの生徒さんが私の、急遽オーガナイズした仕事探しワークショップ ていうようなものに参加したんですけれども、あれないねって本当にもうみんなじゃあどうするんだって、明日からどうしようかってなった時に、まあ、ちょっとある方の、まあアドバイス助言もあったんですけれども、仕事がないなら自分たちで仕事を作ればいいんじゃないかっていう発想から始まったのが、実は言うとシドニーサバイバルの発端なんですね。まあ、私今でも覚えてるんですけれども、まあ、その日多分夜中の授業が終わって2時半か夜中の10時ぐらいまで残って、
はい、
みんなでアイデアを出し合って、今自分たちが一体何ができるのかっていうことを、そのいわゆる本当にどういうことができるか、まあ、日本人の生徒さんだったので日本語が教えられるんじゃないかとか、まあ、それこそまだその時は外に出てもいいっていう、そんなに規制がかかってなかったのでゴミ拾いをすればいいんじゃないかとかね、いろんな実はお仕事を自分で作るみたいなような発想を多分私も含めみんな初めてしたんですけれども、それがきっかけにいろんなこと、自分たちは一体何ができるかっていうことをリストアップをみんなでして、で本当に10時半ぐらいまでかかったんですかね、夜中の、まあ7時間ぐらいの対策で、こういうことができるから自分たちで動こうという前向きな姿勢を、活動を始めようってことが実は一番最初だったんです。どうなるかわからないものに、こう壁に、ものすごく大きな壁が目の前にこうバーンと立ち散らかったような状況で、私はやっぱり彼らに一番伝えたかったことは、一人じゃないんだよっていうことだったんですね。でどうしてもやっぱり孤独っていうものって、この今回のコロナ関係なく海外でやっぱり生活をするっていうことは、ものすごく、精神的にもいろいろうまくいってる時はいいんですけどね、大概やっぱりうまくいかないというか思い通りにいかないっていうことがやっぱり起こるというか、それを経験しに来てほしいなとは実は思ってはいるんですけれども、なかなか日本では起こらないような問題って、例えばビザの問題だったり、もちろん言葉の問題は一つあるんですけれども、そういったものが、目の前に起こった、壁として立ちはだかった時に乗り越えるっていう時に一番大切な力っていうのは、やっぱり誰かを頼るっていうことだと私は思っているんですね。で、多くの方ってやっぱりうちは、アンダーエイジっていうか未成年の方の受け入れよりも、もう成人された方が生徒さんでもうほとんど占めますので、なんかこう自立して頑張らないといけないっていう思いを持っている方がたくさんいらっしゃって、それはそれで素晴らしいことで、志を高く持ってせっかく1年2年、日本の仕事を辞めても来たんだっていう気持ち、すごく痛いほど分かりますので、でも大切なことっていうのは、やっぱり助けが必要な時にやっぱりその助けてくださいって言えるっていうのが、私は本当の自立だと思ってるんですよ。なんかこう自立をするとか、しっかりするとか、一人で生きていくっていうのが成長っていうふうに捉える方って多分多くいると思うんですけど、海外っていうのはやっぱり、日本でもそうかもしれないですけれども、その助けてもらうっていうのは決して弱いことではなくて、助けてって言えることはすごく勇気がいることですし、強さだとも思ってはいるんですね。やっぱ最初全然うまくいかなかったですので。
坂枝さんによると、3月下旬当時、日本人の生徒は約30人ほどいたそうです。もともと滞在期間が終わるという人もいたそうですが、最終的に6割近くの人が日本に帰国しました。
もし坂枝さんが生徒さんだったらどうされました、
はい、私は多分残っていると思います。なので迷ったとは思うんですけれども、
はい、
迷ったと思います。迷いますけれども、残ったとは思いますね。私もそうですね、残るという決めた生徒さんに対しては、責任、なんて言ったらいいんですかね、責任っていうのもありますし、とても厳しいんだよっていうことは伝えた上で、それで自分で決めたことであれば、なんて言うんですかね、最後まで私ができることはやり、切ろうっていうふうに、私の立場、今の立場からは考えました。私がもし生徒の立場だったら、そういうふうに誰かがいたら残れたかなっていう、そういう考え方もしながら、私がどう彼らの なんですかね、どうしても一人で皆さん来てますので、
うん、
ご家族いらっしゃるわけじゃない中でなかなか乗り越えるって厳しい中、まあ他人、ね、学校のスタッフであっても他人ですのでどういうのように寄り添っていけば彼らが、まあ、少しでもこう前を向いていけるかなっていうことは考えてはいましたけど、いつも葛藤しました。本当にいいのかなとは思ってました。
お勤め先にとっても非常に大きな変化なわけで、
はい、
ビジネスの今後だとかもちろんご自身のお仕事だとか、はい、ものすごく心配されていると思いますけれども、そういうご自身の不安とは別にこういう活動をされているその原動力といいますか、生徒さんをサポートしたいっていう気持ちはどこから来てると思いますか？
もうこれは私の多分何ですかね、もうこの仕事に対する向き合い方、なんて言ったんですかね、その成長する過程を間近で見させてもらえるお仕事で、それに魅力を感じて私、まあ、この同じ仕事をずっとしているんですけれども、うん、海外というこの環境は人をこれだけ大きく成長させるんだなっていうことをこう目に見るようなスピードで見せていただいて、見ることができる仕事っていうことで一番魅力を感じてるんですけれども、一緒に成長させてもらってきてますので、今回のまあコロナによってこういうこと起こった時も、もうこれは最初の原動力というか、これはものすごく自分にとってものすごく大きな成長になるんだなっていう、そういう感覚ですね。今までの経験の引き続きなんですけれども、
うん、
ですのでまあ、ちょっとあれですよ、ワクワクしてました。何を見せてくれるんだろう、この生徒たちはっていうメンバーたちは、活動のメンバーたちはとかいう、そういう見方をしてました。もうコロナの成長スピードっていうのは、今までのそのワーキングホリデーとかっていう成長のスピードではもう違うような成長のスピードでしたね。一日一日、本当に一日一日成長してました。それをそばで見てると、もうワクワク、ずっとワクワクしてましたね。生徒さん、彼女らがいなければ、おそらくものすごく近い見方でしか、例えば今の、まあ、仕事の話だったとかビジネスとか、そっちの方しか見えてなかったと思うんですよね、
うん、
大変だ、どうしようとか、私も大丈夫かなとか、なんかそういうすごくそういったことでしか見えなかったと思うんですけど、この活動、生徒さんのために何かサポートしたとか偉いねとか言われるんですけれども、私はなんかやってあげてるとかではなくて、自分のために完全にもう自分の成長と、自分がこの今回のことに対して乗り越えることを乗り越えさせてもらったっていう、お礼を言わないといけないような立場なんですね。
坂井田智子さんにお話を聞きました。次にシドニーサバイバルの活動の代表を務めている佐本裕樹さんです。佐本さんは大学3年生の時にスペインでのサッカー留学を経験しました。その後、2年間の社会人生活を経験した後、海外に行きたいという気持ち、そしてサッカーへの思いが強まり、オーストラリアに行くことを決意します。オーストラリアに行くことを決めてから1ヶ月後には飛行機に乗っていたという行動派です。昨年2月にオーストラリアにやってきた佐本さん。今年に入りコロナウイルスの影響が出始めた頃、どんな気持ちだったのでしょうか？
一番最初に不安になったのが、やっぱりお仕事がなくなったので、このまま住めるというか、生きていけるのかなっていうのが一つ感じたんですね。ただ、まあ、仕事を探してても仕事がなかったので、まあ、もうしょうがないのかなと若干思ったんですよ。もうなんか、これは僕が変えられることじゃないから、
うん、
じゃあ、生きるために、まあ、何かしなくちゃいけないなっていう思いの方が出て、案外、落ち込むってことがなかったんですよね。一日ぐらいは確かにネガティブになったんですけど、もう考えてみると、まあ、僕がどうこうできる問題じゃないっていうのにたどり着いて、じゃあ、何かしなくちゃいけないなっていう気持ちだったので、母親から連絡が来たんですけど、
はい、
まあ、大丈夫みたいな、話をされた時に、
はい、
まあ、大丈夫っていう話をして、まあ、ならいいんだけどっていう。で、僕も、18歳の頃から、大学、一人暮らしだったんですよ。
あ、はい。
まあ、まあ、 もう6、7年ずっと一人暮らしで、まあ、やってきたっていうのがあったのか、まあ、母親もまあなら大丈夫だねみたいな形で、まあ、そこまでそう、まあ、心配ももちろんされたんですけど、まあ、だから戻ってきた方がいいよとはならなくて、あなたが決めていいよみたいな形だったので、まあ、じゃあ僕は残るからっていう話はしましたね。僕はもう今年は、語学学校6ヶ月通ってで英語をしっかり、まあ、身につけて、で、ローカルのカフェとか、フードバッシュで働くって僕は決めてたんですよ。
うん、
で、そのさなか、コロナになって、なんでコロナが僕の、この、決めていたとか、いう人生を、こう、なんか、変えちゃうんだ、みたいな。なんか、どっちかってそっちに転がって、いや、そんなのと絶対負けたくない、みたいな。コロナには左右されたくないって僕は思っちゃって、だったらもう残って、うん、まあコロナに負けないっていうのを証明というか、そういうのがあって、僕はなんか残ったというか、
うん、
なんか嫌だったんですよね、そのコロナに、だから帰らなくちゃいけないっていうので、まあ、僕は決めてたしなっていうのがあったので、
うん、
ちょっとそういう思いからですかね。
で、まあ、坂井田智子さんとお話ししたりとかして、はい、このシドニーサバイバルっていう活動が始まるわけですけれども、はい、どうですか、実際に活動に携わってみて、
はい、
変わったこととかありますか？
ああ、変わったことが一つありまして、
はい、
一つは、まず僕今までもそうだったんですけど、行動っていうことがあんまり、まあ、知ってたのと思うんですけど、自分でこうするっていう意識がなかったんですよ。っていうのは今回この活動を始めてみて思ったことは、こんなに世界って広いんだというか、ズームを使ってたんですけど、今日本の方たちと一緒に、まあ、ズーム上で、まあ、ミートアップみたいな形でやってるんですけど、なんかこんなに簡単につながれるというか、自分が行動すれば今まで、出会ったことのないこの価値観とか人生観とかに触れることができるし、で、なおかつ、こう、コネクションっていうのができてくる。なんか人とのつながりが、すごい、このコロナなのに、できたんですよね。で、それは、やっぱりなんか、どんなことでも、やっぱり進んでみるっていうのは、一つ大切なことなのかなっていうのは、この、シドニーサバイバルの活動をしていて、で、すごく思ったことで、もう一つが、こう、助け合いなんだなって一つは思って、まあ、僕は助けられてばっかりなんですけど、でもなんかこうやっぱこういう時ってすごい人のこの一番底のものが出るなと思ってて、やっぱ人ってこう助け合いながら生きてるのかなっていうのはすごく感じましたね、このコロナっていうので、
うん、
うん、すごいそこは感じて、あ、なんかコロナになって、まあ、よかったなって言い方をしちゃうとちょっと語弊があるんですけど、僕的にはなんかこう人生が若干ガラッと変わったというか、あ、こういう風にまあなってるんだっていうのはちょっと学ぶことができたというか、
うん、
でそれのベースにあったのがシドニーサバイバルで、やっぱシドニーサバイバルもこういう活動をしてると、なんかみんなが私も参加したいとか僕も参加してみたいとかってなんか来てくれることがすごく嬉しくて、で、まあ、これがずっと続けばいいなとはちょっと今思ってますね。
シドニーにある語学学校のスタッフ坂井田智子さんと留学生の佐本裕樹さんにお話を聞きました。このシドニーサバイバルの活動内容ですが、インスタグラムでその様子を見ることができるそうです。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。